はい、それでは今日はヨハネの福音書4章の31から38までというところです。まずですね、この食べ物ということで一番誰にとっても身近な問題ですね。これは人間だけでないわけです。あらゆる動物全部ですね、食べ物がなかったら生きていけないわけなので、一番関心があるのはこの食べ物のこと。ここでとてもこう意外なことが言われていますね。弟子たちも知らないような、食べ物があるというようなことを言われたわけです。弟子たちも全くそれが何の意味かわからないから、誰かが持ってきたんだろうかと。みんなが言ったというんですね。そうして言われたことは、イエス様の食べ物っては、私を使わした方の御心。これはさっきも言ったように、本来、意志という言葉ですね。ウィルです。これは、日本語訳だけがこのように、心っていう情緒的な訳語で訳してしまったから、それが定着してしまったものだから、新しい訳でもこのように心というふうに、心と意志とは随分違うわけですね。喜びや悲しみ、感動っていうのは意志で感じたりしないわけです。心で感じる。それぐらい違うわけですよね。だから本来全く別の言葉が訳語として日本語訳には定着してしまったということがあって、ご意志を行うということなんですね。対馬さんがさっき言われた別の訳、何という訳かわかりませんけれども、そういうふうにはっきりと意志というふうにしてやるわけです。これは主の祈りでもとても当然大事ですね。御心が天に行われるとおり地でもなされますように、それ神様の情緒的な心、感動する心、そういうことではなくて、こう、意志なんですね。感動する、感動しない、悲しい、辛い、そういう心の動きと関係なくですね、はっきり言って意志があると。その意志です。神様のご意志が行われますようにと。そういうことで、主の祈りというですね、一番大事な祈りにおいても、深く関わっているわけですから、これは大事なことですね。ここをですね、心にあたる英語、ハート。ハートとなんて訳しても50種類ぐらいもある訳で一つもないわけですね。もちろん他の外国もみんなそうです。そんなふうに、こんなとっても大事な言葉が別の意味になってしまうということがあるわけです。神様のご意志っていうのはですね、どんなことがあっても変わらないというですね、いつも完全な善、良いこと、あるいは清いこと、愛に沿ったこと。人間の理解をはるかに超えた、感情とかもはるかに超えたようなところで、神様のご意志があるわけですよね。そういうふうな非常に神様のご意志っていうのは壮大なもの。だから、ここを見たら私たちとも関係がないと。私たちが神様のご意志を行ってですね、その技をしかも成し遂げるなんていうことは、とてもじゃないという感じがしますですね。けれども、イエス様の食物っていうのは、私たちのうちにもそのイエス様、キリスト様は住んでいる。そしてしかも一つのなる。イエス様をブドウの木の例えで、私があなた方のうちにある。あなた方が私のうちにある。そしたら私もあなた方のうちになる。相互にうちになる一つだ。ということを言われましたけども、そうすることになりますと、イエス様の食べ物は私たちの食べ物ともなるわけですね。イエス様がなさることで私たち全く無関係ということは一つもないわけです。それで、このことですね。一体何だろうかと。御心ご意志を行う。このことに関しても、他のところでもこのことにイエス様が少し触れていますので、この五章の 終わりのところにもですね、あります。五章の三十節ですね。ヨハネの福音書の五章の三十節に、イエス様は自分では何にもできないと。父なる神様から聞くままに裁く。そしてここで自分の意志ではなく、ここでは自分の意志ということは意志と訳しているのが、すぐね、神様のご意志っていうのを心としておりますね。なんと違うような感じになってしまうんです、これでは。自分の意志ではなく、私を使わした神様のご意志だと。両方意志という言葉なんですが、こんなふうに分けてわざわざしてあります。日本語に定着してしまったからですね。まあ、こういうふうに、常にイエス様がすることは神様のご意志にかなったことだということがわかります。それを私たちもですね、当然、イエス様に従うということですね。私に従ってきなさいということだから、イエス様の根本が自分の意志ではなくて神様のご意志を行うということならば、私たちもまた自分の意志ではなく神様のご意志を行うということが、これが私たちの食べ物でもあるということになるわけですが、そういうような言い方っていうか表現をほとんどあんまり耳にしないと思います。これは、神様のご意志とは一体どういうところなのかといえば、それは聖書の至るところで書いてあることですね。これは、この世界が最初から真っ暗闇だったと。あるいは創世記の第二章では、砂漠。何にも木も何もなかった。そこにですね、光を与える。だからその闇でも神からの風を吹かせていく。それがご意志だった。それが全く潤いがない砂漠。虚しい、完全な虚しいものの中に水を溢れさせるというのが神様のご意志だ。だから私たちもですね、当然、神様のご意志っていうのはそういう闇の中に光を与えようとすることが神様のご意志で、私たちの心にそれを実現してくださったのだから、私たちも少しでも周りに神様から受けた光を放出すると、話すということですね。それがご意志を少しなりとも行うということになってくるわけです。だから、とても悪いことを自分にした、言った人を憎む、嫌う。それは闇に対して闇を返すということになるわけですよね。自分は何も別段、そう言われることをしていないのに、偽りのことを言われる。イエス様もそうだったんですね、完全に。我々もイエス様に従うときに必ずそういうことが起こるわけです。その時に、まあ、嫌なことを言われたら、あんな人嫌いだった。会いたくもないというふうに普通はなるけれども、それでは、闇の、に対して闇を返してしまう。だから神様のご意志っていうのは、そういう闇の中に光あれとすることだったら、そういう中にこそイエス様が言われたように、あなたの敵を愛せ。言い換えたら、迫害するものを、のために祈れと。聖書に言うところの愛というのは祈りだと。相手の人の家を運命、善とか良くなるようにという、そういう祈りだということですから、とても身近な問題になるわけですね。神様のご意志を行おうとすることは、私たちはこの人間の世界で生きているときには、一番身近な家族から近所、あるいは学校、遊び友達、とか職場、あるいはもっと投資になるは施設。いろんなところで必ず人間がおるわけですから、そこで誰でもですね、全く何か悪いこと、言われたり されたりすることは全くないということはほとんどまずないと思いますね。で、数日前の毎日新聞にも、孤独、日常的に一人、孤独を感じるという人が 40% もあったと。しかもある程度若い年齢の人に、とても意外だというようなことはですね。子供でも、これだけスマホですよ。夜中でもですね、ずっとなかなか寝られないのはなんでかというと、グループ、LINE でもグループで絶えずおしゃべりをする。自分だけ抜けた後で、なんであんたが早く抜けたのか、と言われてまたいじめを受けるから仕方なくですね、ずーっと夜、遅くまで起きて、そしてこのスマホで、まあ、つまらないことをおしゃべりしちゃってるということは非常に多い。そうですね。そのみんなですね、やめたら何か言われると。だから結局こういうふうに周りの人を分かってはもらえないということで、絶えずおしゃべりをスマートフォンで夜中でも一人なら、本当は一人、孤独だと。本当に分かってもらえないという。大人もそうだ。そういうことを経験しながら大人になって、やっぱりそういうスマホ的な世界で、絶えず人とおしゃべりをしたり、LINE でなんか送ったり、絵を送ったりしてるけど、何か本当に安らがない。一人だと。ね。で、実際にこの世の中っていうのはますますですね、一人住まいの人が東京の都心でもいっぱいおるようになったと。そういうようになっていますが、そういう時に本当のこれは食べ物を食べていないと余計にそうなるということで、私たちの食べ物はご意思を行うということで、誰でもできる身近なことはですね、他の人のために祈るということは、これは神様のご意思なわけですね。このように祈りなさいとイエス様を言われた、主の祈り。みんなの人が、神様というのは全くこの世のものとは別のものだと。あらゆる清いもの、美しいもの、完全に別のものだということは、その、例えばこういう美しいものが枯れてしまうということがありますね。良い人でも、特に弱いもので罪を犯す。そういうこの世のあらゆる良いものとは別だと。別格のもので、全く変質しないような良さを持ったお方と。それが皆が聖とされますように。みんながそのように、聖書でいう神様は全く別格なんだと。完全にセパレートされてると。それが、あの最初の言葉ですね。皆が聖とされますようにと。これ、あがめるというと何でもかんでもなりますよね。力持ちでも金持ちでも、ああいうプーチンみたいな人はあがめてる人よくおるわけです。ヒトラーみたいなたくさんの人、いわば平気で抹殺した人でも、崇めてる人たち当時いっぱいおったわけですよね。なんか崇めるということは非常にこの汚れたことにもなってしまうから、あの主の祈りではですね、やはり、皆が崇められますようにって、わけもわからんと、わーっていうようなことにも連想しかけないから、本来は聖とされる。セットアパートされると。本来の、あの背後にあるヘブライ語はそのように、カーダシ。カードーシ、聖典、こういう意味なんですよね。繰り返し今まで言ってきましたけども。そのように祈ることが神様のご意志にかなったこと。日本はそれといえば正反対みたいに。狐が神様を拝むというところをですね、小松島で公益運動場に、以前から運動場を壊して、整備するためにそれを取り除けると。小松島市が計画してたのに、一部の人がですね、あれは狸の神様にする。俺はもう壊したらあかんとか言い出して、死の方もとうとうそれと割れてですね、それを壊してしまうということを残すことにしたと言うんですよね。でもどこの何かわからん。昔話になったら、この狸を神様って本当に拝めるのかと。もうそういう本当に不思議なことをですね、日本においては。そういうふうな、この世にあるもの、木でも何でも死んだ人でも人を殺した人でも、信長みたいに残酷な誰でもかんでも神とする。それは全くこの死の色々の最初。皆が聖としてないわけです。どこら辺に転がってるも何でもかんでも拝むんだと。そういうふうに、まあ、これはキリスト教社会であってもうっかりすると、その指導者のトップの人は崇めるということも起こったりしますね。 神様とはどんないわ立派な素晴らしい人と全く別格のもんだ。どんな素晴らしい人も必ず弱気が弱さがあり罪があるから大きな限界を持っているわけなので、そういう意味で見直せとする。祈りのためにそういうことをまた御心にかなうこと、ご意志にかなうことであり、御国、神様のご支配が、愛の真実のご支配が来ますようにと。その神様のその中心にあることですね。ウクライナにも神様のご支配が来るようにと。私の心にも、例えば身近な妻の子供、ここら辺のみんなの方々、それぞれの人の心にも神様の愛のご支配が来るように。他の教会でもいろんなところでもみんなそう。行きずりの家、出会う人でもみんなそういう人に対してでも本来はその人の心にも神様のご支配、愛の心の導き、支配があるように、来るようにと。そういう意味で、御国を来たらしたまいっていうのは本当に神様の深い、非常に広いご意志ですから、そのご意志を行うということは、そういう祈りを絶えずすると。それは御心にかなったことであって、誰でもが本来はできると。たとえそんな広がりのあるような祈りできなくても、私どもの小さなところででも、日頃出会うような人、こういう集まりの人、それから名前を知ってる人、職場で一緒の人とかですね、そういうふうに、そのそれぞれの範囲っていうのはあると思いますけれども、これもこのご意思を行うことなんだ。で、今日なんかはですね、それ以上に青い空があったら、これも神様のご意思でそのようにしておるわけですね。様々な色、広がり、雲、真っ白な色。それも神様のご意思で作られている。だからそれを受けてですね、私たちもそのご意思を少しでもですね、行うということは、大空の非常に広がりのある、青い澄んだ清い心があるようにという神様のご意思をそこに込められておる。ということで、それを見るために漠然と見る、綺麗なだけじゃなく、神様はこのように私たち一人一人にも、みんなにも青空に澄んだものをですね、持つようにと。そのようなご意思を感じ受け取って、それを祈るという。そんな風なことで、私を使わった人のご意思を行うなんて、そんなことできるかなと思うかもしれませんか。どこにでも毎日、いつでもできるような形になっているというわけですね。で、成し遂げる、完全にするということはもちろんできないけど、少しなりともそれがですね、なされるように、よりよくなされるようにと祈っていくという。そういったことで食べ物になるというのは力になる。それは絶えず神様のことを思い続ける。神様のことを本当に思い続けると、神様からもある種の力や潤い、命の水をくださるということですよね。神様あまりわからないとかいう人でも、この綺麗に花を見て、青空を見て、海岸の真っ白な波を打ち上げ見たら、僕は心が清くなる。それは神様からの賜物をもらってるわけですね。で、そういうふうに神様はお心の非常に広い方なので、その、まだ信じない、神様がおるはずがないという人でも、神様がそのご意志に従って作った自然においては、ほとんどの人がですね、何か心が安らぐということですね。それがあるわけです。だから、こんな種類の食べ物があることほとんどあんまり思わないと思うわけですね。もう一つ、ここがちょっとわかりにくいものだから、あんまり引用されにくいところです。神様のご意志を行うこと、そして少しでもそれを継続して成し遂げていくという、それは食べ物だよ。あんまりキリスト教社会にも言われたりしないと思います。それはるかに多く使われる言葉が、私たちの食べ物は、イエス様の最初の試みの時に言われた。非常にお腹が空いたら何でも食べたい。これは今の日本でそんなことは経験ないけど、私たちに戦争直後に、戦争の本当に直後に生まれたものは、こちらへ帰って、非常にこの飢えておった時代が、今でもだから覚えてるわけですね。 そのことをちょっと現代の人は経験できないですよね。ある程度ではなくなったら生活保護で言ったらもらえるということもありますから、今では卵なんていうのはずーっと値段があまり高くならない。一個100円になってしないわけですよね。あの卵焼き、ゆで卵って本当に貴重だったわけです。戦後間もなく。そんなもん一般の人は食べれない。家で鶏を買ってた人はそれはまあ食べれてするけど。私なんかもちっちゃいのからずーっと食べてなかったから、あれは3歳、4歳ぐらいの時に私の母がいなかったから、おばが来て、山を越えて、海岸のとこ行って、5月のお節句ですね。そしてその時に初めてですね、ゆで卵っていうのを食べたらとっても美味しい。こんなものがあるかと思ったのが、まあ70年以上前のことを忘れられない。そんなことは今の人はおよそ考えられないことですね。いくらでも食べ放題食べてたわけ。好き放題、これ嫌い、あれ嫌いとか言って、すごい贅沢だから。あれ嫌い、これやる人もですね、そこまで空腹にさせたら何でもかつら食べられないです。これは、歴史上でも日本でもですね、天明の大飢饉、享保の大飢饉、そういうものの時には実際にですよ、お母さんがちっちゃい子供を叩き殺して、その肉を食べさせるとか、そんなことが現実に起こっていた子供のですよ。それからヒトラーに囚われて食べ物を与えられた。そしたら持っているものでえぐり取ってですね、食べたとか。そのことよく昔から、極度に飢えたら何でもとにかく猛烈な空腹感で食べたくなるということですね。そんなふうに食べ物っていうのはどうしてもいるものだけれども、こちらの方の問題、イエス様が言ったような食べ物は全くニュースでも言われないです。今、戦争によってウクライナの港がほとんど封鎖されたから大量の小麦積んだものがアフリカなんか持って輸出できない。このままでいったら何千万という人がですね、食物不足になる。ただでさえ食物がない人たくさんおるんで。そこまでですね、ああいう戦争を起こした当時、両方の側は考えていただくことはなかったんじゃないかと思うんですね。わずか一週間もあったら数日でも降伏するとロシアが思ってたそうだし、大体戦争って双方の側はもっと簡単に終わるとか思ってるもんなんですね。まあ、そういう非常な空腹になった時に何でも食べる。その時に悪魔が来て、石ころをパンに変えてみたらいいだろうかと言われたら、イエス様が人間は口から入るパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。まあ、こういうふうに旧約聖書の言葉を持って返されたということなんです。私たちの食べ物は、その口から入るパン。これともう一つですね。この神様の御言葉。神様のご意志から出るこの言葉。それを食べる。これもここに同じようなことなんですね。神様のご意志を行う。ご意志を心に含めて行う。それを食べるということにもなる。そういうことで、主の祈りを本当に真剣に祈ったら何か力が与える。それは霊的な食べ物を食べたからこそ祈るというと力は。先ほどの修道院ですね。修道院で祈り働けという有名な言葉がありますが、そこでもそういうことですね。祈りの中で霊的な食べ物。そして働きによって得た農産物、ミルクとかそういったものも食べると。そして、修道院の中の人たちだけじゃなく、周りの人たちの世界のためにも祈りを続けると。そういう意味で、ご意思を行うという。だから、そういう祈りを本当にですね、真剣に心を込めてやるときには、狭いところでおっても、広いところでおっても、どちらでも祈りっていうのができるようになっている。そういうふうに、それからさらにはですね、ヨハネ福音書には、この食べ物について、一つのことです。いろいろな表現で言うことによって、ある人にはこの表現がピタッとくると。ある人にはこの表現がパッと入る。 ということはあるから、そういうことで様々な同じようなことを様々な表現でも言われているわけですね。別の箇所では、ヨハネの6章の47で、ヨハネの6章の47ですね。アーメン、アーメン、レゴーヒューミン。誠に誠に、本当に真実に言うぞ。信じるだけで早も永遠の命を得てるんだと。世の終わりに復活するということはありますか？これ信じたとき、られたもはや世の終わり、時間を超えて早も掴んだんだということでもあるわけですけれども、私こそが命のパンだと。イエス・キリストそのものがもう命のパンだって言うんですね。食べ物だと。あなたたちの先祖は砂漠でマナを食べたが死んでしまったと。しかし、私、イエス様はですね、天から下ってきたパンだから、これを食べたらもう死なないものになる。これもっと強調してですね、マルタとマリア、あなたはこれを信じるかということで出てきます。世の終わりに復活することは聞いています。と言ったらですね、いや、今信じたらもう死なないものになると言われた。私は天から下ってきたパンだと。このパンを食べるなら人は永遠に生きる。もう死なないんだと。まあこういうふうにですね、イエス・キリストご自身がパンであるからそれを食べる。霊的にいつもですね、思う。そしてイエス様の聖なる霊を心に受け入れる。命の水を霊的なものを飲むと。それを言ってるわけですね。そのように私たちの本当の食べ物っていうのは、神様のご意志をですね。意思を行う。その一番誰でもできるのは祈ると。絶えず祈ると、パウロも言ったわけですよね。自分のためだけでなくて、他者の身近な人、遠い人でも、絶えず祈ると、祈ることによって神様のご意志にかなったことなので、ある種の力を得られると。心が疲れとっても不思議な力を得て回復をすると。確かにですね、ご飯食べたら力出るようなもんですね。もう空腹でしたら本当に歩くのもできなくなる。ご飯食べたら元気が出るように、霊的に本当に疲れておっても心を静めて、そして本当に真剣に祈っておると、新しい力、明日のことを思い煩うなと。私があなたを助ける、導くのだ。まあ、それぞれにふさわしい何か語りかけを感じてですね、力を得ると。あなたが考えても道は開けないけど、私は全能。全能だから道が開けるんだ。だから明日のことは思い煩うなというふうな、それぞれに語りかけられる言葉によって私たちも力を与えられるということですね。はい、まあこういうようなことで、いろいろなこの食べ物、神様はそういうふうに非常に広やかな方だから、いつもこういうふうにお花も持ってきてくださってるし、山へ行けば神様が直接直植えをした。直に種をまいたものがいっぱい入ってるわけです。それを見て私たちもその自然の美しさは変化、早く来合う成長の様子や、そこに来る昆虫と鳥とかですね、そういう様々なによっても私たちは食べ物、霊的な食べ物になる。ということですね。それは神様のご意志で作られたから。神様のご意志で無駄なことをしないわけですね。これは人間はそれを感謝して受けるように、愛のご意志から作られてるから、そういったことに感謝して、身近な小さな自然の様々なものをも感謝して受け取ると、その御心、ご意志にかなったことになるからですね。まあ、こういうふうに、普通の職は大金持ちとか、金持ちの国はたくさんある。ものすごい差がありますよね。食べるものない人たちが今たくさんおるわけです。何億と、6億、7億とも言われる。で、今度の戦争、ますますですね、一部の、そういうふうに貧しい国々が一層苦しむことになるだろうと言われていますが、けれども、そのような、貧しい人たちも、このですね、イエス様が言われるような食べ物は、いつでも言えば、 真剣に祈りさえすればいただける。そのようにこの世界は作られているわけです。一番大切な根源にあるものは、僕は不思議なこの平等性がある。で、かえって大金持ちで飲んだり食べてある人は、そういうふうな本当の霊的なことは全くわからない。で、霊的にはだんだんと死んでいかれていくということが起こったりするわけですね。はい、まあ、そういうことで。で、ね、後の方はちょっとわかりにくいと思いますが、この女性、サマリアの女の人は、イエスと出会って、見抜かれて、さっとですね、come and see と。置いてまでですね、水がめ置いてまでパッと言いに行ったわけです。それもこれだけ与えられた。そして、早くもですね、このように、種をまくっていう。ご意志にかなうと、パッとこのように早くもするわけです。このようにイエス様そう、究極的なお方だ。そして真と受け入れるということは、神様大きなご意志にかなったことなんですね。そのようなことを遥かの昔からアブラハム、ヤコブやらぞと予言したたち。そういう人たちは今、この非常に乾燥した世界の霊的土壌をこなしたわけですね。いろいろに見てる。絶えず逆らって、反逆するような人たちも、絶えず何らかの試練を与えて立ち返らせる。預言者が送り出す。殺されてまた神様は送り出す。そういうふうなずっと前からの様々な神様のいわば準備的な仕事があったからこそですね、今を信じたらすぐにパッとです、ね、一番良いもの、イエス様、キリスト様、受け入れるようになった。受け入れた人は早もこれで見だ。ね。そうしたことが書いてあるわけです。あなた方はまだ、借り入れまで4ヶ月もある。まだまだまだと思ってるか知らんけれども、しっかりと見たらです。もう借り入れの時期が来てるんだ。借り入れてる人はもう、この永遠の命に至る身、要するに立ち返って信じる人たちが次々と現れてる。実際このように、イエス様が殺されてから、本当に至るところで、まいたけどんどんどんどんとですね、迫害のただ中でも、あのローマ帝国、広大なローマ帝国にですね、地中海の全域、あの、広がりの中で、本当に次々と収穫されていって、それで今日はずっと続いてきたわけです。このイエス様の分かりにくいようなことも、実はそれ、歴史的にずっとそうだったんですね。ずっと前からの様々な苦難、そういった準備、苦労したからこそ、もう信じるだけで深いこのキリスト様の真理が分かる、命が分かるようになった。ね、あなた方はそのローフの実り、サマリアの霊でしたんで、パッと行ったらすぐにですね、続々と来たと。信じる。そのように勉強も何もなくても、良い行いしたわけでもない。だけど信じて受け取るということがまた大きな神のご意志。それはパッとそのように受け取ったんですね。で、このように神様はいつもですね、その実りを作ろうとされておるから、私たちもそれに習って少しなりとも身近な人たちにですね、イエス様も言われた。諦めることなく絶えず種をまく。そしたら神様の御心にかなった時に、パッとこの信じる人が起こされるということなんですよね。そういったことが、このサマリアの女の人と関係づけてされております。で、このサマリアの女の人に関しては、この水と、それから弟子たちに別の食べ物と。水もですね、普通の水飲んではまた乾く。けど、私が与える水は乾かない。永遠の命の至る水なんだと。食べ物の方法、そうなんですね。神様の食べ物を本当にもらったらこれ永遠の命に至る。キリストこそ神の御言葉。みんなそういう意味で食べ物だと。動物、人間、みんなに大事な飲み物と食べ物についてですね、普通、ほとんどニュースでも言われないことを、この中心において言われていると。だいぶ前にですね、放送された、私それを見てなかったんだけども、ロシア正教会、正教会 まあ、カトリックとはローマカトリックと、それから東方正教会のあのカトリックと。まあ、それ両方本来あるということなんですけど、日本でまあカトリックはローマカトリックだけを言ってる。で、ロシア、あるいはそういったものはギリシャ正教と言ったり、ロシアのロシア正教会。それは今から、まだこんな戦争とかじゃない、もう少し前ですね、何年も前の時に放映されたもの、再放送だったわけです。あれは NHK テレビなだけでまずできないような内容だったと思いますね。お金がたくさんあるからですね、いろんなところで集中できるわけです。少し遠いところ行って、そしてアメリカまで行ったり、どこ行ってでもそのフィルム、映画のフィルムを集めて、そしてそれを自分だけでつなぎ合わせて、いわば構成するわけですね。そんなのは、年間ですね、7000億と膨大な資金がないところ、NHK なんかできない。で、以前ならそんなのも全部見なかったけれども、ほとんどテレビ見てなかったんですけども、最近は簡単にボタンスイッチでですね、録画ができるということで、まあ、これはいいなと。これはちょっと見とかないかんと。録画しておいて、後から食事の時とかにですね、見ると。そういう方法で、それは、ロシア正教会ではもう次々とそれが広がっていると。これは、共産主義が崩壊してですね、で、資本主義になっていってから、たくさんの貧しい人と膨大なお金持ちとすごい差ができてきて、貧しい人はたくさん路頭に迷う。そういう中にですね、スターリンなんてのは反対するも次々残虐で処刑して、自分の同僚みたいな仲間だった人もちょっと疑われたら銃殺すると。2000万も殺したと言われてるんですね。私はそれずっと前に、何十年前に本を見てびっくりしたことあるんです。こんなにもたくさん、写真でちょっと一緒に写ったって書くように。次の写真も何にも消えてないんだと。NHK でもそういったことを、実際のフィルムだと非常に印象的だったんですけども、本人のようにですね、プーチンの残虐なやり方、平気で、殺されたのたくさんあるが何がある。もっと非常に、まあ、自分に反対するような人をですね、イギリスで毒殺したとかですね、自分が大統領になるために、政治を騒がして、それで大きなマンションをバーン爆破してたくさん住んで、それをチェチェン人がやったとして、そこに侵攻していく軍隊。そしてその、一躍、プーチンって非常に新聞でも有名になった。そこで大統領選挙やってプーチンが投票したと。まあ、とにかく考えられないような方法で、まあ、これ以前にも別のあれでやっておりましたけども、それが今のようなやり方。スターリンのやり方ですね。スターリンのあのやり方、残酷無比なやり方を、真似てる。で、それを批判して、スターリン以降、批判されてるわけですけど、あの残酷な方法でも、それでもドイツに勝ったんやと。誰が批判するのか。そんなことを言って、正当化してるというところがあります。まあ、そのように悪いことをしたらですね、ずっと後になってもまたその悪いことを同じようにやろうとする人が起こされていくんですよね。良いことをやろうったらですね、例えばガンジーのように全く武力を使わないで悪の強大な力に抵抗した。またマルチン・ルーサー・キング牧師のやつと生み出すと。そして、キングやらガンジーのさらに元はロシアのトルストイ。トルストイのですね、このイエスの教えに忠実に、右の方を撃たれたら左の方だと。武力でもって抵抗するなというのが、トルストイの非戦論の中心になったわけですね。その単純なことを命がけでトルストイ主張した。それが、ガンジーにも受け継がれ、また、キング牧師にも受け継がれたわけです。良いことまた受け継がれていく。これは当然ですね。イエス様の一番良いこと、ずっと全世界に受け継がれた。けど一方でまた悪いこともああいうふうに受け継がれてしまうところがあるんです。今そういう大きな波が打ち寄せているところですね。武力、武力と。武 武力って要するに人を殺すわけですから、そんな人を殺すことによってですね、何が本当に良いことが起こるのかということを、まあ言った子供でも分かるようなことなんですけども、はい。そういうことで、このような時代だからこそ私たちはですね、そのような、あ、そういったロシア正教会では、その貧しさと貧困の大きな階級の貧富の差、拡大。そのことからぐんぐん広がって、1億2000万を超えてきたって言うんですね。もう、あれは、何年、5、6年、6、7年前の。そういうことで、とても意外なことに、アメリカが一応キリスト者だという人、一番多いんです、人口。それについては、その中国とロシア、その両方1億2000万を超えてると。中国のことは前から何度も、朝日新聞でも、あと毎日新聞でも、また調査団して中国の宗教事情を調べるために、されたりしてそれを記事が載ってたんですけど、でもそのキリスト教の実態というものは貧しい人でどんなにそこで必死にすがっておるかということをほとんどそういう再放送私が見たんでもあるいは夜中とかで出なければ見ないような時間帯しか置かない、ああいうものこそですね、まあ、7時とかですね、夕方にするとかみんなが見たり聞いたりすると本当につまらないような、まあ見る価値もないようなことをいっぱいしてるはずですね。でも、ロシア正教会のトップは、プーチンと結託をして、プーチンもその、ロシア人がぐんぐん広がっていくのを認めて、で、そういった宗教を丸ごと抱え込んで支配しようと、狙っているところがある。スターリンは宗教を徹底して、やんして、聖職者も何千、もう何千どころで、ものすごいたくさんの、ロシア正教会の聖職者を殺したということなんです。で、その点プーチンはですね、冷静に見て、この宗教は、これはだんだん広がっていくと。これも一網打尽に収めようとしておるわけですけれども。だけども、そのいくらプーチンの力がそうにしようと思っても、江戸時代にいたわけです。どんなに強靭で頑固にしてもしても、神様が残そうとしたものは残るわけです。この2000年というもの、どんなに様々な迫害があっても、危険があっても、ペストがあっても、キリストの真理を撲滅することはいかなものでもできないわけですね。だからとにかくそういうふうに神様のことが、そして十字架にすがる人、十字架のキリストにすがる人たちが広がると、そこには必ずですね、本当にそういった権力との無関係に、キリストのことを信じる人たちもまた起こされているということなんですね。まあ、そういったことで、そういう人たちは、やはりその貧しい中でも、目に見える食べ物は買えなくても、この霊の食べ物だけは食べながら死んでいくということができる。そういう人は神様をじっと見ておられるから、それこそ死んだと神様のところに、返していただけると思うわけですね。それはもう当然死んでることができるわけです。はい。それでは今日は、そこまでにしておきます。今日です。